伝道者の書12章13節と14節のところをご覧いただけますでしょうか。こんなふうにソロモン王様が記しています。結局のところもすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。ドイツの詩人のゲーテがこんな詩を書いてます。いや、遠くさまよい遺伝とするのか。見よ、良きことはまことに近きにあり。幸福を捉える実を知れ。幸福は常に身近にあればと。彼が書いたこの詩、読む一人一人に幸せを捉える術を知りなさいと。どうしたら幸せになれるのかって。というのは、幸せっていうのは遠いところにあるんではなくて、常に手近なところに、身近なところにあるんだと歌ったわけです。実は神様はそのことを私たちに教えてくださってる。我々を作ってくださった神様は、我々一人一人、ここにいらっしゃる皆さんが、世界中のすべてのものが、神様のくださる祝福でもって、本当の幸せを持って、本当の満足を得て生きることを望んでいらっしゃいます。しかし悲しいことに、どうしてそれを自分のものにするのか、その術を知らない人たちが多すぎるって言うんです。いや、多くの人々はそれを知っていながら、それを選択しようとしない。そういった方が正確かもしれません。しかし、いずれにしろ、神は私たち一人一人、皆さんお一人お一人に対して、あなたが本当の満足を持って生きていかれることを望んでいらっしゃる。だってそうでしょ、皆さん。だから救い主が来たんですよ。だからイエス・キリストがこの世に来てくださった。だからイエス・キリストが十字架にかかっていかれた。神様が見てるのはあなたの方です。神様が関心持ってるのはあなたのことです。それはあなたの人生が変わっていくためにです。しかし残念なことは、そのような神様がいらっしゃるにもかかわらず、その神様に対して心を開かないって。神以外のところに答えを見つけようとするんです。神以外のところに幸せを見つけようとするんです。神以外のところに本当の満足を見出そうとするんです。だから問題なんです。ダビデの子供であったこのソロモン王様は非常に裕福でした。知恵がありました。その人物が自分の人生を振り返ってこんなことを言ってるんです。この伝道者の書の中に出てくるように、空の空、伝道者は言う。自らのことをこのように呼んでいるわけですが、空の空、すべては空である。すべては虚しいものだって。何をやってもそこには挫折があるって。何をやってもそこには欲求不満があるって。人生は苦しみの連続であるって。もがき苦しみながら生きていくんだって。何のために生きているのか。何のための人生なのか。何をしてもそこにあるのは虚無感である。何をやっても虚しいんだって。それがこのソロモンが明かしたことでした。彼は自分の力で、自分の力で、さっきお話したように、本当の満足を、本当の幸せを得ようと努力したんです。その結果がそうでした。この伝道者の書を見ていきますと、彼が本当の満足や幸せを探求していったその旅の様子、そういったものを我々は見ていくことができます。全部を細かく今この短い時間に見ることはできません。簡単にいくつかのことを皆さんに説明していきます。彼はこう思ったんです。最初、自然科学を追求すればそこにきっと本当の満足が、幸せがあるに違いないって、そのことが一章に出てくるんです。ですから見ていきますと、太陽の話であるとか、風の話であるとか、それから海の話があります。 実際この御言葉を見たときに、今から3000年近く昔の人です。そんな人が何をしてたのかって。日は昇り、また日は沈んでいく、また元の昇るところへ帰っていくって。太陽と同じ方向から出てくるっていうことを彼は知ってるんです、ちゃんと。そのことを彼は言うわけです。風は南に吹き、巡って北に吹く、巡り巡って風は吹くんだって。風がどこに吹いていくのか誰も知らないでしょ？マークをつけることはできないから。風は吹き、そしていろんな方向から風が吹いてくるんだって。ちゃんと彼はその自然界っていうものを見て、そこにある人間には分かり知ることのないその法則というものを見てるんです。三つ目見てください。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがないって。ちゃんと分かってるんです。なんでこれだけの大河が大量の水を海に流し込んでるのに、なんで海が溢れないのかって。3000年前の人がこのような知恵を持ってたんです。このように彼はこの自然界というものを真剣に見つめたんです。そこにある不思議に気づいたんです。しかしこの御言葉を見ていきますとね、どんなに新しい発見と思うことを見つけたとしても、実はそれは新しい発見ではないというんです。実はもうそれは、すでに存在していたことを見つけたに過ぎないんだというんです。例えばね、どういうことかって言いますと、この間、二人の日本人がノーベル賞をもらいました。田中浩一さんはノーベル化学賞をもらった。なんで彼がノーベル化学賞をもらったのかっていうと、生物の体を作るタンパク質分子がどんな形をしているのかを解析する技術を発見した、開発したって言うんです。生物の体を作るタンパク質の分子がどんな形をしているのか解析する技術を開発したって言うんです。素晴らしいと。ね、これから病気治療にいろいろと役立っていくって。でもそのタンパク質はどこから来たんですか、ね、神様のお作りになったものを発見したに過ぎないんです。そして彼はノーベル賞をもらってるんです。ノーベル物理学賞をもらった小杉さんはどうでしょう。彼はその宇宙からのニュートリノの観測を初めて達成したというわけです。宇宙からその飛来する素粒子です。このニュートリノっていうのは。それが存在していることを発見したっていうんです。そういうものがあるんだっていうのが分かったっていう。でもじゃあ、誰がそれ作ったんですか？すごいことを発見したっていうんです。しかし我々が考えなきゃいけないのは、そのようないくら新しいと思える発見をしたとしても、その発見は幸せや、満足をもたらさないんです。だってそれはもうすでに存在してたんです。人間が気づいてなかった。人間が知らなかったんです。なかったものから何もないところから何か作り出したんじゃないんです。ただもうすでに存在していたものに気づいたに過ぎないんです。ですからどんなに素晴らしい賞をもらって、どんなに素晴らしい名誉あるノーベル賞をもらったとしても、その発見がその人に幸せをもたらすか。ソロモン言うんです。ないってそこには。どんなにこの自然界の法則を観察して、そこにある素晴らしい法則を見つけたとしても、新しい発見をたとえしたとしても、それは自分に本当の満足とか幸せをもたらすものじゃないって。ある種の満足はもたらすかもしれない。一時的な。しかしソロモンが求めていた本当の満足っていうのはそこにないと彼は明かすんです。彼はこの一章の中で、特に12節あたりから見ていきますと、知恵を求めようとします。知恵を得たら、きっとそこに本当の満足が得るに違いない。でも彼は言うんです。それは風を追うようなものだって。知識が増せば悲しみも増すなんて18節で言うんです。よくこんなことを聞きます。また皆さんおっしゃるかもしれない。確かに今のこの世界、この世の中っていうものは物が溢れてる。物質的には非常にこう恵まれた時代になったって。でもじゃあ昔と比較して、物のなかった昔と比較して、確かに便利だけども、今の時代の方が住みよい世界なのかっていうと、 昔の方が良かったっていう人たくさんいらっしゃるじゃないですか。物はなかったけど住みよかったって、ね、危機がどんどん増して生活が便利になったからといって、じゃあ私たちが望んでいる幸せっていうものをもう本当にもたらしてくれるのかって、もう我々日本人分かってるじゃないですか。どんなに物質的に豊かになったとしても、ね、どれだけ知恵がこう発達して、そして素晴らしいものが開発されてきたとしたって、そういうものは確かに私たちに便利さを与えてくれても、本当の幸せとか満足をもたらすものじゃないっていうんです。それがもたらすんだったら日本人は世界中で最も幸せな人たちですよ。現実は日本は世界で一番自殺の多い国です。もう我々はこの国に住んでてわかります。どれだけ私たちの国は病んでるのか。何の希望もなく、喜びもなく、ただその日暮らし。知恵においてもソロモンは言うんです。そこには本当のものはなかったって。二章に移ります。彼は快楽というものを求めようとするんです。肉体の満足。それが自分の魂に満足をもたらしてくれるんじゃないかって。でも彼は言うんです。そこにもなかったって。もうそれは確かにこの時代が我々に明かしてくれます。これだけ何でも自由の世の中になった。そう思い込んでるだけですけれども。そうやって自分の快楽を何とか満たしていこうと。ね、この間海外で、ある会合がありました。私はテレビで見たんですけれども、インタビューされてるんです。イギリスからたくさんの青年、若者がやってきてた、ティーネイジャーたちです。こう言うんです。我々の国では、フリーセックスっていうのは、我々の生き方であり、それは西洋の、特徴なんです、なんで。一人だけです。自分を清く正しく歩んでいくことが正しいことだって言ったのは、後のみんなは全部、好きなように生きたり、自分の快楽のままに生きたり、楽しければそれでいいって。それが進んだ生き方なんだって。まさにこの国はそれを実践している国です。しかしそこに本当の満足があるのかって。もし肉体的なその快楽のままに生きることが本当の幸せをもたらすんだったら、日本は世界で一番幸せでしょう。だってデンマークの友達が言うんです。この国に世界、そのヨーロッパで最大のポルノショップがあるんだって。なんであるのかって、日本人が来るからだって。私がガムに住んでた時にガム議会で問題になった。日本語のサインだけが上がって英語のサインがないって。どんなお店か全部ポルノ系のショップです。ガム議会で問題になったんです。私にインタビューされたんです。なぜですかって。日本人が来るからです。なんで日本人ここまで来てポルノ買うんですかって。で、皆さん、快楽というものが本当の幸せをもたらすんだったら、我々それ発見してるはずですよ。しかしそこには何にもないことは我々分かってるんです。ソロモンもそう言ったんです。肉体の満足も魂の虚無感しか与えない。彼は、じゃあ成功したらいいんじゃないかって。この世で成功したらきっと本当の満足を得るに違いないって言うんです。この2章の4節からそれが話してます。富を得ること。4節にあります。事業を拡張して、邸宅を建て、ぶどう畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果実を植えたって。7節には男女の奴隷を得たって。8節を見たら銀や金、それに王たちの諸州の宝も集めたって。人の粉の快楽である多くのそばめを手に入れた。そういうことをしてもソロモンは言うんです。そこには満足はないって。この世でたとえ成功という名を手に入れたとしても、そこには何もなかったと彼は言うんです。三章に行きますと彼はこう言います。現状に満足しようというんです。彼は社会の営みというものを概観してます。じっと社会で行われることを見ていくんです。そしてある時に彼は、なんでこんなことが起こるんであろうなんて、 そういう疑問を抱きます。今の私たちと同じです。不正が行われ、不平等であり、人生の不可解さというものに彼は気づいていきます。それで彼は考えるんです。運命なんだから仕方がないって。そうして現実を受け入れようとするんです。ありますでしょ、私たちの周りでも。仕方がないって、ね、なるようになるさって、消されそれだって。彼も現実を見て、それをそのまま受け入れようとして、しかしそうしたところで、そこには本当の心を満たすものはなかったって。どんなにそのように考えようとしたって、どんなにそういうふうに思おうとしても、どんなにポジティブにものを考えようとしたって、限界があるんです、皆さん、ね、だって本当に心の中っていうのを探ったときに、そのような社会が言うものの考え方をしたとしても、じゃあ本当の幸せをそこに見出すことができるかっていうと、その答えは我々は知ってる、その通りです。5章に移ってきますと、彼は宗教の話をします。いくら宗教を求めたって、そこには何の満足もないことを彼は歌います。人間の作った宗教に答えはありません。人間の教えに答えはありません。私たちのこの国において我々はいろんなものを信じてこれまでやってきました。信じてるけどそんなことを考えもしなかった。しかし客観的にそういうものを見始めるときに、本当にそこに答えがあるのか、どうなのか、我々は知ってるはずです。さまざまな人間の作り出した宗教には答えがないって。そしてもう一度この6章になると、富や財産とか誉れの話を彼はこの5章の10節あたりから6章にかけてしていきます。6章の7節ご覧いただきますと、人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされないって。一生懸命働いて何のために働くのかって。食物を、食べ物を得るためであるって。しかしそのように一生懸命働いて食を得たとしても、それがあなたの魂を、私の魂を満たすことができるのかっていうと、そこには満足はないっていうんです。ソロモンはいろんなことを試みました。自然科学の世界や知恵の世界や、ありとあらゆることを彼は試みてきた。そして彼がたどり着いたその結論というのはどうだったのか。それが今日私たちがテキストとして選んだこの12章の見言葉であります。もう一度そこを開けてみてください。ソロモンはこの13節のところで、結局のところもう全てが聞かされていることだって、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると、こんなふうに言いました。神様を恐れること、それが私たちにとって最も大切な責任なんだ、この人間にとって全てであると記されている言葉、この言葉っていうのはね、この意味は別の言い方をするとこういうことなんです。このために人間というのは作られたんだって言うんです。これが人間の務めなんだって。これが人間の義務なんだっていうことを言ってるんです。これが人間にとって全てだっていうのはそういうことなんです。ソロモンが言いたかったことっていうのは、彼は何のために私が存在するのか、何のために人間が存在しているのか、そのことに気づくんです。そしてそのことに気づいた彼は、こんな二つのことを言いましたでしょ。神を恐れよって。そして神の命令を守れって、この二つのことを言うんです。神を恐れなさいって。それが人間にとって一番大切な義務なんだって。そのためにあなたや私は作られたんだとソロモンは言うんです。 神を恐れなさいって。神様を愛し崇めることです。神様の憎まれる罪から離れていくことです。神様に喜ばれることをしていくことです。ここにいらっしゃる皆さんすべてにこの御言葉はこの真理を告げるんです。いいですか皆さん。クリスチャンだろうとそうでなかろうと、あなたを作った神様があなたに望んでいることは何か、今日与えてくださった神様があなたに望んでいることは何かというと、あなたが神を恐れて今日生きることなんです。神を恐れて生きるってどういうことなのか。あなた自身が神様の憎まれる罪から離れて生きることです。神様が喜ばれる正しいことをしていくことです。ね、そうするとその次の御言葉を見たときに非常に関連しているわけですが、神の命令を守れって続きます。神様の命令に従っていくということです。神の命令に従っていくということはまさに神に喜ばれることであり、神の命令に従うということは神様が憎まれること、罪から離れていくことです。そういうことでしょ。神様が私たちに望んでいらっしゃることは何なのかって。それは私たち、特にこの日本人が、特にこの新年を迎えていろんなものを崇拝して、それで平気である我々日本人が、信仰心さえあればいいんだと、信心の気持ちさえあればいいんだと、何かに手を合わせ、そういう心が大切なんだって我々言いますけども、それは誰が言ったのかです。神様じゃない、人間が勝手にそう言ってるんです。なぜかっていうと、人間はいつまで経っても我々を作った、あなたを作った神様に服従していきたくないからです。人間というのは常に自分の思い通りに生きていきたい、だから問題なんです。ソロモンがそのことを私たちに教えてくれたんです。彼は自分の力で一生懸命生きようとした。そして自分の力で自分が一番求めている本当の満足やその幸せを得ようとしたんです。しかし彼の結論は、自分の努力したところにはその答えはなかったって言うんです。で、それを我々してるんです。自分の快楽のままに生きたらいいって、自分の快楽のままに生きたらきっとそこに何か喜びがあるに違いないって。ソロモンが歩んだと同じような歩みをしている人がたくさんいるんです。神様がおっしゃっているのは、どんなにあなたが努力しようと、神様を忘れた生き方を継続するならば、そこに何の答えもないということです。人間の一番大きな問題、あなたや私の一番大きな問題は、神様を無視して生きようとするところなんです。正直我々日本人にとってこの神っていう言葉は誤解を招きます。でしょ？私も初めて教会行った時に神って聞いた時に、じゃあどこの神さんやと。西洋人の神様やと。日本人である私にはいっぱい神さんがおるわと。いうふうにしか思わなかった。聖書の教えてるこの神様というのは、日本のヤウェルズの神々を指してるんじゃないんです。人間が作り出した様々なこの世界的な宗教を言ってるんじゃないんです。この聖書が教えている神様というのは、この自然界をお作りになり、このすべてのものを治めてらっしゃるその方です。そのすべてのものをお作りになった唯一誠の神様、その方の話をこの聖書は私たちに教えるわけです。あなたの体を作った方、あなたの体のそのタンパク質をお作りになった方、そんな方が存在するって言うんです。創造主なる方だから、見てくださいます、この十二章のところ、一節のところ、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようと記してるじゃないですか。これが神なんです。これが聖書の教える神様なんです。あなたを作った方、この世界をお作りになった方。あの小柴さんが発見したという、あのニュートリノをお作りになった方。その方です。 その方がこの聖書の教える神であり、その方を恐れなさい。その方を信じて、その方に従っていきなさい。そのことをソロモンが結論づけるんです。そのために生きてたんだって。そのために生かされてたんだって。で、皆さん、私たちは新しい年を迎えていろんな決心をします。今年はこういうことを達成したいって。ちょっと神様があなたにおっしゃることをもう一回聞いてみてください。神様があなたにおっしゃっていることっていうのは、私はあなたを作り、今日という一日をあなたに与えた。それはあなたが、このすべてを作り、あなたを作った創造主なら誠の神を信じ、その方に喜ばれること。それをあなたが選択して生きていくこと。それを私は望むんだって。それをあなたが達成することを望むんだって言うんです。しかし私たちはそんなことを考えないで、自分で何を達成しようか、自分で何をしようかって、もしあなたが自分のことしか考えてなければ、はっきり言えることは、残念ですけれども、神様の約束しているその幸いとか満足っていうものを、あなたは、今日得ることはできません。そのような結論を、そのような決心をし続けている限り、この神様の祝福はあなたのものとならないんです。祝福が身近なところにありながら、手の届くところにありながら、あなたがその選択をしないからです。だから神様教えてくださったんです。人間の力で求めたってそこにはないって。一番必要なことは、本当の答えをもたらすものは神様なんだ。だからその創造主なる神を信じ、その方を恐れて、その方に喜ばれることを選択して生きていけって。その時に神様の祝福があるからって言うんです。これが人間であるあなたや私に与えられている最も大切な務めなんだって。そのために神はあなたを作ったんだとソロモンは断言するんです。14節ご覧ください。こう言います。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてそのすべての技を裁かれるからだって。神様は確かに創造主なる方です。すべてのものを作りになった方です。しかし同時にソロモンはここでその神様というのは全てのことを裁かれる審判者であるということを教えています。神は全てのことを裁くんだ。故に人間は、故にあなたは自分の行動に対して責任があるということです。どんなふうに生きるのかという責任はあなたにあります。神様がおっしゃっているのは、あなたのしたこと、あなたの考えたこと、その全てに関してあなたは審判を受けなければならないんだと教えています。あなたはね、自分が行ったこと、また自分が行わなかったことに対して責任があるんです。自分の行った罪に対してあなたは責任を持ちます。またあなたが行わなかった正しいことに対して、神様がいらっしゃり、神様の救いの、その祝福が備えられている。神様の備えてくださったその幸せというものが備えられているにもかかわらず、私たちはそれを取ろうとせずに、自分の罪を選択し、神に逆らうことを選択する。その間違った選択に対しては、必ずあなた自身が清算をしなきゃいけない。神様が私たちのために救い主をくださって我々の罪を許してくださり、そして私たちに永遠の命を与えてくださり、この地上にあっても、この祝福をいただきながら、満足をいただきながら生きていけるのに、そのことを選択しない。間違った選択のために、私たちはその責任を負うことになるんです。この14節の御言葉を見たときに神様は審判者であると。この御言葉を見ますとね、これは脅しの言葉だけかというとそうじゃありません。慰めの言葉です。なぜ慰めの言葉かというとね、 確かに皆さん、今我々生きてて世の中の動き見て、神様一体どうなってんですかと思うこといっぱいあるじゃないですか。ね。なんで神様の前に従順に生きてきたのにもかかわらず、いろんな問題が起こるのかって。我々の頭の中で思ってたでしょ？神様に従順に従えば自分の思い通りになるんじゃないかって。自分の描いてた幸せという、その図式通りに自分の人生がなっていくんじゃないかって。でも現実は違うでしょ？私たちが自分の人生を見ても世の中を見ても、なぜと思うことがいっぱいあるでしょ？しかし神の前に立った時に、その全ての答えが明らかになるんです。そのことソロモンは知ってるんです。ですか皆さん、問題は私たちなんです。我々が神様だったら、なんでこんなことが起こるのかっていうのは全部わかるんです。その背後には完璧な計画があるから。完璧なタイミングでなされてるから。我々わからないんです。我々は信仰でもって生きようとしてるんです。ですからそのような分からなくたって私たちは神様がこういうお方だから、だから信じていきましょうって言うんです。でも心の中でなんででしょうっていう思いを持ちながら生きている。なんで我々クリスチャンが神様の祝福をいただいているものが失業してしまうのか。病気になってしまうのか。なんでいろんなことで悩みを持つのか。一生懸命に子供を愛して、御言葉を教えてきた子供たちが神様から離れてしまう。なぜなのか。神様、私はあなたの前に祈り続けてきたし、あなたを本当に真剣に愛してきたにもかかわらず、なんでこんなことがって。あるじゃないですか、考えたらいっぱい。神の前に立った時に、答えは明らかになります。だから、疑うことなく、信頼して生きていきなさいって。神様の前に立ったときに、我々が経験してきたさまざまな問題に対しての最終的な解き明かしがなされ、そしてそのような中にあっても、イエス、そのような中にあっても、疑いたいなと思うときでも、信じられないと思うときでも、神様を見上げて歩んできたそのあなたの信仰に対して、神様はちゃんと正しい報いを与えてくださるんです。そのことをソロモン言うんです。我々イエス・キリストを信じた者は確かに今日という一日を神様が与えられて生きています。しかし我々が考えているのは今日だけじゃない、永遠を同時に見ているんです。我々イエス・キリストに会うその日を見ているんです。私たちは死んでから先のことを見ているんです。必ず正しい審判者である神様が、不忠実な私だったけれども、神様を疑うこともあったけれども、しかしその中でも神様に対して従順に生きてきた私に対して正しい報いをくださる、そのことをしっかりと見据えて我々は生きていくんです。ですから私たちはこの世のさまざまなことに対して恐れを抱くんではなくて、神様を恐れながら生きていくように。しかし初めにもお話ししましたように、この救いをお受けになっておられない人、つまり罪の許しをまだいただいてない人には、この裁きというのは恐ろしい警告であります。神様を忘れて生きるならば、神様に逆らって生きるならば、その責任はあなたに来ます。そのことをはっきりと皆さんに警告します。大丈夫だ、そんなこと起こらないと思うことは自由です。しかし、神様が我々人間にくださったこの聖書、神様の言葉が私たちにそうではないことを明確に教えています。必ずあなたは全能者の方の前に立ちます。この旧約聖書の中で彼の書いたこの伝道者のその前の前ですけれども、詩編の中に モーセが書いたこんなことがあります。ちょっと皆さん聞いてくださいね。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれますなんて、こんなことを詩編の90編の8節の中でモーセが言っています。もう一回説明しますね。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。何をモーセが言ったのか。神様って方は、私たちの心の中のすべての隠れたことまで見てるんだって言ってるんです。人には絶対わからないことであったとしても、神は全部見てる。神は全部知ってるって言うんです。その秘め事を見てる神様は、そのことに関しても、ちゃんとあなたを正しく裁くって言うんです。神の前にはすべてのものは裸なんです。神様の前に隠すこともできるものは何一つない。その神様があなたを裁くんです。その日がやってくるって言うんです。まあ、皆さん大変な日です。そのことを神様は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し我々に警告してこられた。あなたの罪の裁かれる日がやってくるって。もしあなたの罪が許されていないならば、あなたの運命というのはここにあります。神の審判を受け、その結果あなたは永遠の裁きに至ります。永遠の地獄に至ります。だってあなたの罪が許されるにもかかわらず、あなたがそれを拒み続けたからです。イエス・キリストはあなたのために死んでくださって、あなたの罪を許すと言ってくださったのに、あなたはその救いを自らの意志で拒むからです。罪の許しなんか必要ないとするからです。救いなんて必要としないとするからです。ですから、そのゆえにあなたは罪を持ったまま死を迎え、そして神の前に罪人として立ち、そしてその結果あなたは罪人にふさわしい永遠の地獄へ行くんです。そのことを神様は警告しているんです。すべての技を神様は裁くって、すべての隠れたことについて、神様はあなたを裁くって。神様を無視して生きる人、神様を忘れて生きる人、その人はこの地上においてもその祝福をいただくことはできないし、死を迎えた時にどうなるのか、その人にあるのは永遠の裁きしかないって。なんという哀れな、なんという悲しい生涯であり永遠でしょう。そして一番悲しいのは、ひょっとしたらこの中で、ここに座っていらっしゃる方の中に、まだそのような選択をして永遠の裁きに、永遠の滅びに向かっている人がいるという現実です。知らないならまだしも、聞いていながら、それをあなたの意志で拒み続けているという。ソロモンは言ったんです。空の空、すべては空であるって。神様を無視した生き方、神様に逆らった生き方、神様のない人生。それはすべて虚しいって。このソロモンはこう言うんです。悪者には幸せがない。彼らは神を敬わないからだって。この同じ伝道者の8章の13節でそう言います。はっきりそう言ってるんです。神様を受け入れない者、この神様の救いを受け入れない者、罪の許しをもらおうとしない者、この者に対して神様は、幸せが絶対ないって。誠の神を神として敬わないからだって。ソロモンはこう私たちに教えてくれます。ね、皆さん。今の世の中は、この世の中は私たちに今さえ良ければいいって言います。今さえ楽しければいいって。でも御言葉は、その先を見なさいって。あなたの永遠を考えなさいって。どこで永遠を過ごすのか。天国で過ごすのか、地獄で過ごすのか。あなたはどちらかですって。罪を持ったまま、許されていない人が行くところは永遠の裁きです。地獄です。許された人は永遠の命、天国に行きます。どっちかって言ってるんです。忙しくなってくるとね、 自分のそんな先のことなんて考えられなくなってくる。今のことしか考えられなくなってくる。今日ここにお見えになっていらっしゃる皆さん、このソロモンがあなたに語ること、ソロモンを通して神様が教えてくださっていることにもう一回目を止めてください。神はあなたに自分の永遠について考えるようにとあなたに語っておられるんです。地上のものを思わず天にあるものを思いなさいって、そんなふうにパウロが言いました。実はそのことをソロモンがあなたにも教えてくれるんです。地上のものを思わず天にあるものを思えって、あらゆることをもって本当の満足や幸せを見出そうと努力したこのソロモン、彼は神様が幸せの本当の満足の鍵であるという結論に到達します。ですから最後の最後にこの言葉を持ってこの本を閉じるんです。人間が生きている理由は何か、あなたにとって最も大切な責任とは何か、それは神を恐れ神の命令を守ること、これなんだって。なぜなら神様は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだって。どうでしょう、あなたはご自身の永遠に対する備えができているでしょうか。イエス様お信じになっておられない皆さん、今日死んだらあなたどこ行ってしまいます。神様あなたの罪を許そうとしてくださっている、なぜこの救いを拒み続けるんでしょう。イエス様をお信じになっていらっしゃる皆さん、神様あなたに素晴らしい祝福を備えてくださった。確かにあなたの罪は許されて永遠の命が与えられた。しかしどうです、神を恐れて神を敬いながら神様に喜ばれることを選択しながら生きています。救われて天国に行けるものになったからさあ好きなように行きましょう、そうではないんです。でもしいや天国に行けるようになったから好きなように生きようなんてもし思ってるんだったら、あなたの救いに問題があります。だって本当に救われた人は今までのような生き方を継続していきたいとは思わないからです。罪を犯さない人間になるわけではありません。しかし生き方を神様が変えようとしてくださるんです。今まで愛してきたものがそう思えなくなってくる。いかがですか、あなたは。この新しい年を神様は迎えさせてくださった。何のためにあなたが生きているのか、その目的をしっかりと覚えてください。そして最後に、どんな歩みをしていくのかは、あなたや私の選択なんです。責任なんです。主の御心を聞いた私たち、神様の憐れみによってそれに従っていくことです。それが神様が備えてくださった祝福というものをいただきながら今日生きていくことのできる秘訣なんです。父なる神様、今日も私たちを憐れんでくださって、共に御言葉を学ぶ機会を与えられて心から感謝をいたします。今日神様、この中にあなたに逆らい続けている人がいます。ある者は知恵を持ってます、ある者は知識を持ってます。しかしまだ心があなたの前に開かれていません。神様、そういう人がいるならばその心を開いてください。今あなたの前にその罪を悔い改めて、この備えてくださったこの素晴らしい救いをご自分のものとすることができますように、どうぞその心を責めて、その心の罪の心を開いてください。またある人は自分の力で生きてきました、自分の知恵で生きてきました、そこに本当の答えがあると思って、ソロモンが生きたようなそんな生き方に対して、それが間違いであり、そこには何もないことにどうぞ悟ることができるように、神様心を開いて目を開いてください。 神を無視した生き方、神に逆らった生き方には何の答えもなく、そこにあるのは呪いであり裁きであることを神様教えてください。そして今日、あなたが備えてくださった罪の許しを自分から求めて、それを受けることができますように。あなたに逆らい続けている一人一人が今あなたの前に、その罪を悔い改めて、あなたに救いを求めて出てくることができますように。そしてこの救いを今日ご自分のものとされますように、どうぞ神様、あなたが働いてください。救われている私たちも、神様、私たちの歩みは本当に不忠実な連続です。しかしそれを良しとするのではなくて、今一人一人が自らの人生を吟味して、歩みを吟味して、あなたの前に悔い改めて、あなたを真に愛し、あなたに忠実に従う者として、ちょうどソロモンが言ったように、神を恐れ、神の命令を守る者として、今日から新しい歩みを成していくことができますように、あなたを信じる者の心にもあなたの技を成してください。お一人お一人あなたの御手に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。